はい、創世記の15章からですけども、アブラハムの生涯の非常に面白い部分に入っていきます。で、早速ですね、15章の一節からお読みしますけれども、これらの出来事の後、主の言葉が幻のうちにアブラムに臨み、こう仰せられた。アブラムよ、恐れるな。私はあなたの盾である。あなたの受ける報いは非常に大きい。これらの出来事と書いてあります。どの出来事かというと、14章の出来事ですけれども、ロトがアブラハムから別れ、そしてソドムの町に住んでいるときに、そこに戦争が起こりました。その戦争に巻き込まれて、ロトが連れ去られたわけなんです。そしてアブラハムがはるかダン、そしてダマスコの北にあるホバまで追跡することによって奪還することができました。戻ってきて、このエルサレムのシャベの谷、まあ、ヨシャパテの谷とも、あとケデロの谷の一部ですけども、そこまでですね、このそこで、この二人の王様がやってきた。一人がメルキゼデク。この方がイエス・キリストであろうということを前回お話ししましたが、そしてもう一人がソドムの王でした。ソドムの王が、この、財産を取ってもいいよという話をしたときには、一切断ったんです。その出来事の後に、主の言葉が幻のうちにアブラムに臨んだということですね。この戦争は成功しました。戦争というか、その奪還したって言った方がいいですよね。救出っていう言葉を使ってもいいでしょう。成功したわけなんです。けれどもですね、私たちが、この神様の働きを行っていく中で、成功した後っていうのは気持ちがいいかというと、必ずしもそうではないことがよくあるんですね。いろんな戦いの中に置かれていたので、例えばエリアという人がバールの預言者と対決したときに、そしてイザベルが少し口を持ってですね、脅迫したときにですね、彼はもう自殺願望が出て、はるか南のこのシナイ山にまで行ったということが書いてあります。そういう心が本当に何て言うんですかね、不安であったときにですね、神様が語ってくださるんですね。前回の学びではロトと別れて辛かった時でした。その時に神様が現れてくださった。このように神様は私たちの欠けたものを補い、また余りあるその慰めによって私たちを慰めてくださるわけですけれども、ここでは恐れるなという言葉です。なんで恐れるなと神様が言われたのか。恐れていたからです。ですか？恐れるなという神様の命令、また励ましの言葉は聖書に数多く出てきますよね。怖がらなくても良いとかですね。弟子たちに対しては何度となく恐れるなというふうにイエス様は言われました。理由は恐れているからです。アブラハムも恐れていました。戦争に勝ったとはいえ、この反撃に来る、報復に来るのではないかという恐れがあったでしょう。けれども、私はあなたの盾である。私が守るよ。私がセキュリティ、私が安全なんだよ。そしてあなたの受ける報いは非常に大きい。これが、朝も話しましたが、ソドムの王がその財宝を与えようとしたわけなんですけど、それを断ったわけなんです。私たちも神様から与えられた良心に従って、一切これは受け入れません、受け付けませんという時があるでしょう。でも人間の心、信条としてはですね、当然受けるべきものを受け取らないというところから伴う、その喪失感があります。でも神様が受ける報いは非常に大きいと言ってくださったんです。どうかこれも私たちの個人的にですね、 神様の約束の言葉として受け入れてください。そしてそこでアブラムは申し上げた。神主よ、私に何をお与えになるのですか。私にはまだ子がありません。私の家の相続人はあのダマスコのエリエゼルになるのでしょうか。アブラハムにとって神様から与えられる報いというと、それは何かというと、もうすでに神様が約束してくださっていた子孫なわけなんです。覚えてらっしゃるでしょうか。12章の7節には、あなたの子孫に私はこの地を与える。また13章の16節には、私はあなたの子孫を地の塵のようにならせる。とこういうふうに約束してくださったんです。にもかかわらず、サラは不妊であって、またアブラムも子供を持っていなかった。そこで、このダマスコのエリエゼルと言いますけれども、彼が管理に、財産を管理していたしもべであったわけなんです。彼になるんですか。そして、さらにアブラムは、ご覧ください。あなたが子孫を私にくださらないので、私の家の奴隷が私の跡取りになるでしょうと申し上げた。すると主の言葉が彼に臨み、こう言われた、仰せられた。その者があなたの後を継いではならない。ただ、あなた自身から生まれ出てくる者があなたの後を継がなければならない。ここの神様のですね、この言葉は非常に強い、誤張の強い言葉で、その者があなたの後を継いではならないと。ヘブル語を見ないとわからないらしいですね。日本語ではあまり出てこないですけれども、もう絶対にあのものじゃない。そうじゃないよ。あなただよ。というふうに神様がここで言われているわけなんですね。そして彼を外に連れ出して仰せられた。さあ、天を見上げなさい。星を数えることができるなら、それを数えなさい。さらに仰せられた。あなたの子孫はこのようになる。彼は主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。アブラムはその時に自分が持っていない、何も持っていないと思いました。神様の祝福というのをここまでたくさんあるということを分かっていませんでした。けれども、今このようにして神様は他のものではなくあなた自身からのものなんだよ。そしてそれを見せてくださったのが星の数だったんですよね。私たちが他の人だったら祝福されているかもしれないけども、私はいや、そうじゃないんだよ。私はあなたを祝福するんだよ。というふうに言えると思います。そして、ここの、子孫でありますけれども、前回話したでしょうか。ちょっと覚えてないんですが、ガラテヤ書のところにですね、3章の16節に、ところで約束はアブラハムとその一人の子孫に告げられました。神は子孫たちにと言って多数を指すことはせず、一人を指してあなたの子孫にと言っておられます。その方はキリストですと書いてあるんですね。単数なんだって言ってるんですね。複数ではなくて。ですからここに出てくる子孫という言葉は単にイスラエルの子孫が数えきれなくなるというだけの意味ではなく、私たちがもうすでに学んできた女の子孫、キリストのことを指しているということを私たちは知ることができるんですね。覚えてらっしゃるでしょうか。神が蛇を呪った時に女の子孫がと、それゆえに、エヴァが、カインが生まれた時に、これがメシアではないか、キリストではないかと思いました。ノアのお父さんもそう思いました。 で、その子孫に対する神様の約束、これをアブラハムに与えられたんだということを見ていくことができるわけなんです。しばしばこういう質問があります。旧約時代の生徒はどのようにして救われるんですか？わかりますか？イエス様が十字架につけられる前にどのようにして旧約の生徒たちは救われるのか。それはですね、彼らにとっては未来だったんですけども、後に来られるキリストを信じることによって救われるんだ。また新約の時代はすでに来られたキリストを信じることによって救われるんだということができるんですね。そして新約聖書の中には金持ちとラザロの話が出てきます。そこは黄泉に下ったと、二人ともね、ハデスに下ったと書いてあります。で、その中に二つの場所があって、一つが苦しみの場所、金持ちが置かれている場所ですけれども、もう一つがアブラハムの懐と書いてあります。で、それがアブラハムと同じように、この神の救い主のキリストの約束を信じて死んでった人たちが慰めを受ける、アブラハムと同じように慰めを受ける場所として設けられているわけなんです。で、今はですね、そこに行きません。なぜならば、もうすでにキリストが死んでくださり、贖いが成し遂げられてですね、そして全ての人がそのまま天に上がること、天に引き上げられるわけなんですね。今はですね、そうですけど、昔はですね、まだイエス様が十字架につけられてないので、その黄泉の中のアブラハムの懐にいたわけなんですね。そして先ほど話しまして、先ほどというか、午前中ですね、お話ししましたように、主を信じた、それが彼の義と認められた。覚えていてください。行いの原理ではないんだよ。信仰の原理で私たちは神様に正しいと認められている。一度も罪を犯したことがないものとして、無罪なものとして、キリストと同じように正しいものとして神様の前に出ていくことができるんだよ、ということなんですね。これを決して忘らないでください。なぜか簡単に忘れちゃうんですね。難しいんですよ。人間は持ってないから、こういう義を。ですね。どうしてもなんか自分で努力しちゃうんですよね。必ず忘れてはいけないのはキリストの十字架なんです。自分はキリストの十字架につけられて、キリストにつけられてるんだと。つまりそれだけ自分は無力であり、かつ神がまず私を愛してくださったんだ。この中に留まっているときに、初めて私たちは神様の命令を、神様を愛したいからという理由で従っていくことができるわけなんです。ですか。そしてまた彼に仰せられた。私はこの地をあなたの所有としてあなたに与えるために、カルデア人のウルからあなたを連れ出した主である。神様は子孫についての約束を与えられただけではなく、土地についての約束も与えられたわけですよね。覚えてらっしゃいますよね。先ほど、読んだ塵のようになるという、その手前で、私はあなたが見渡しているこの地全部を永久にあなたとあなたの子孫とに与えようとおっしゃいました。そこで、アブラムが答えました。彼は申し上げた。神主よ、それが私の所有であることをどのようにして知ることができましょうか。同じようにですね、アブラムはこんなことが本当に起こる、またそのどのようにして本当にそうなるんですかと思ったわけなんです。子孫についてもそうでしたけど、今度は土地についてもどうするんですか神様と言ってるわけです。すると彼に仰せられた。私のところに3歳の雌牛と3歳の雌ヤギと3歳の牡羊と山ぼととそのひなを持ってきなさい。彼はそれら全部を持ってきて、それらを真っ二つに切り裂き、その半分を互いに向かい合わせにした。しかし猛禽は、猛禽じゃなくて鳥は切り裂かなかった。あります。 神様がですね、ここで行えと言われているのは、当時の契約なんですね。当時の人たちは、このようにして動物を切り裂いて、その切り裂いた間を契約を結ぶ双方が通ります。ですから、わかりますか？この切り裂いた後にこう横に右左に置いてですね、こう置いていくわけですよ。で、その間を通るわけなんです。で、もう一本もこうやって通っていくわけなんです。つまりこれは何を表しているかというと、この契約を履行しなかったものは、このように切り裂かれる。つまり血の契約ですね。それだけ、日本語にもあります。真剣勝負なわけです。真剣なんですよね。ね、本物の剣ですよね。聖書に書く、聖書に書いて日本語で書くと。そういうシリアスなもの、そういうもう本当に絶対的な契約の、その、契約なんですよね。それを行いなさいと。で、用意しました。するとですね、11節、猛禽がその死体の上に降りてきたので、アブラムはそれを追い払った。火が沈みかかった頃、深い眠りがアブラムを襲った。そして見よ、ひどい暗黒の恐怖が彼を襲った。そこでアブラムに仰せがあった。あなたはこのことをよく知っていなさい。あなたの子孫は自分たちのものではない国で寄留者となり、彼らは奴隷とされ、400年の間苦しめられよう。しかし彼らの使えるその国民を私が裁き、その後彼らは多くの財産を持って、そこから出てくるようになる。あなたは平安のうちにあなたの先祖の元に行き、長寿を全うして葬られよう。そして四代目の者たちがここに戻ってくる。それはエモリ人のトガがその時までに満ちることはないからである。なぜこの猛禽が来たのか。また火が沈みかかって深い眠りの中で暗黒の恐怖を味わったのかと言いますと、このイスラエルの子孫がこの地でその多く広がって所有する、それが起こるまでの間に、その400年という暗黒時代があるからだということなんですね。で、その暗黒時代というのは何かというと、エジプトの国で、ここではエジプトって書いてませんけれども、出エジプト記を読めば、それが明確に詳しくその通り起こっていることを見ることができるわけです。ヨセフがまずエジプトに行き、そして、イスラエルの地に飢饉が起こりましたから、このヤコブの家族が引っ越したわけですよね。で、その後の子孫が増え広がったんですけれども、パロがその子孫を苦しめて、けれども神様が裁きを行い、そして多くの財産を持って戻ってくると。それから、その神様が彼らに、アブラハムに与えてくださっている土地の約束を実現させるという内容になるわけなんですね。四代目の者たちが戻ってきて、エモリ人のトガがって16節に書いてますよね。満ちることはない。ヨシュア記を読まれた方はよくお分かりだと思いますけれども、神様はそこにいるカナン人、まあ、これエモリ人っていうふうにいろいろ書いてますけれども、総称してカナン人って呼ばれてるんですけどね。まあ、カナン人っていう人もいたし、あとはいろんな、人たちがいたんですけども、総称してカナン人と呼ばれますが、カナン人がですね、まあ、完全に殺しなさいというふうに神様が言われたわけなんです。子供も含めてです。女も含めて全員殺しなさいと神様がお命じになってました。で、そのことを見ると、この文句を言う人がいるわけですよね。なんというひどい神様なんだ。けれどもですね、神様は大きな、そうしなければいけない根拠を持っておられたんです。理由を持っておられました。それが、トガがあったんだよ。で、そのトガというのが、レビ記の20章の23節に こう具体的に書いてあるんですけども、あなた方は私があなた方の前から追い出そうとしている国民の風習に従って歩んではならない。彼らはこれらすべてのことを行ったので、私は彼らを甚だしく嫌ったってあるんです。で、この意味嫌うべき習わしというのが、そのレビ記の今引用したところの、ところに書いてあって、何が書いてあるかというとですね、開かなくてもいいですけれども、近親相姦ですね。もうそれが当たり前に行われていたんです。で、動物と寝ることも当たり前に行われていたわけなんです。その結果、彼らは何を行っていたかというと、自分たちが望まない赤ちゃんを産んでいました。で、その赤ちゃんを産んだ後で、それを自分たちの神々、偶像に捧げていた幼児犠牲を行っていたんです。それゆえに、この者たちを吐き出さなければいけないということを神様はおっしゃってるわけですよね。で、そのトガが、満ちることはないと神様がおっしゃっていますけれども、神様はこのような形で忍耐をされる方なんです。猶予期間を与えられる方なんです。もうすでにノアの時代の洪水においても見ましたよね。120年という猶予期間を与えられることによって裁きを行われる。イエス様が語られた天の御国の例えで、麦畑の中に悪魔によって毒麦の種がまかれたことを思い出せるでしょうか。麦だけじゃなくて毒麦も現れたんですね。マタイの13章の28節からですが、主人は言った、敵のやったことです。するとしもべたちは言った、では私たちが言ってそれを抜き集めましょうか。だが主人は言った、いやいや、毒麦を抜き集めるうちに麦も一緒に抜き取るかもしれない。また収穫まで両方とも育つままにしておきなさい。収穫の時期になったら私は狩る人たちにまず毒麦を集め焼くために束にしなさい。麦の方は集めて私の蔵に納めなさいと言いましょう。ですね。わかりますか？一緒に刈り取ってはいけないから、はっきりと、その刈り、もうはっきりと分かるときにまで待って、それで刈り取りますよと、イエス様がおっしゃったわけなんですよ。この神様の方法をですね、忍耐深さと、そしてですね、忍耐深さと同時に、人の悪というものは終わりに近づくにつれて、ますますはっきりしてくるんだということを知ってください。ですから他の人たちは弁解の余地がないんですね。もうはっきりしてるわけなんです。で、私たちはですね、しばしば行ってしまうのは、この、早まった判断、早まった裁きをしてしまうことなんですよね。教会というのは、こう、混在してるんです。本当に神様の、その種によって、この生まれた、麦とですね、そうではない毒麦があるわけなんです。で、私たちはですね、その何か悪いものがあると言って、それで全部がいけないということで、裁く傾向があるんですよね。でもイエス様は、いや、それはすると、他のものまでも、本物までもやってしまうからいけないんだよ、ということを、だから寛容な方なんですね、イエス様は。じゃあその寛容だっていうことは、それがいいというふうに是認しているかというと、それは大間違いなわけなんです。で、それに是認していると間違っている人たちが、そのまま自分たちは何も起こってないからやっていいんだというふうに勘違いして、どんどんどんどん悪いことを行っていくわけなんです。でも、神様は必ず裁きを行われます。収穫の時にですね、はっきりと悪であると分かった時に、神様がですね、刈り取りを行われるんです。それで今、四代目の者たちが、その時にエモリジの咎が満ちるんだ。では次、17節をご覧ください。さて、日は沈み、暗闇になった時、その時、煙の立つかまどと燃えている松明が、あの切り裂かれた者の間を通り過ぎ、
はい。
この松明明かりが主ご自身が通られている光なんです。で、ここで注目したいのは、切り裂かれたものの間をアブラハムが通っていないということです。神様だけが通っています。すごく変な契約なんですよ。神様だけが一方的に通って、もし神様がこのことを守らないのであれば、神様がこの契約履行違反したということで殺されると。つまり真剣勝負で神様はこの約束を守るんだよということをおっしゃっておられるわけなんです。じゃあアブラハムは通っていないということは、アブラハムがたとえ神様の何か言われたことに失敗したとしてもですね、それに関わりなく神様は無条件でご自分が約束したものを履行されるということなんですね。ここに祝福があります。約束があります。この後で私たちは律法を学んでいくようになります。モーセが出てきた後に律法を与えられて、その時には神様は、あなた方は私の声に命令によく聞き従いなさいと、聞き従えばあなた方は宝の民となると、祝福されると。しかし私から背き、そしてちゃんとそのことを守っていないならば、これこれの呪いが来るというふうに神様がおっしゃったわけなんです。けれども、その前に神様がこのようにして一方的に約束を与えられたその子孫がイエス・キリストを信じる者たちなんだよとおっしゃってるんですね、神様が。アブラハムはこれから失敗します。もう次16章からも失敗し始めます。けれども神様はアブラハムに対する約束を保護にすることをなさらないで成就していくんですよ。私たちが信じる、イエス様を信じるというのがどれだけ祝福に満ちたことか、お分かりになるでしょうか。もう、咎められることはないんですよ。誰でもキリストのうちにあるならば、キリストイエスのうちにあるものは、絶対に罪に定められません。8章の一節ですね。今、絶対にっていうのはちょっと意訳しましたが、断じてと訳すこともできますね。決して。書いてあります。神様が祝福を与えようとされているんです。で、その祝福というのは、信仰によって私たちを受け入れていくんです。私はあなたを祝福するよ。信じてください。これが求められる。神に喜ばれるためには信仰が必要だということがヘブルの10章に書いてあります。信じてください。そして18節、その日主はアブラムと契約を結んで仰せられた。私はあなたの子孫にこの地を与える。エジプトの川からあの大川ユーフラテス川まで、ケニ人、ケナズ人、カデモニ人、ヘテ人、ペリチ人、レファイム人、エモリ人、カナン人、ギルガシ人、エブス人を、はい、このようにして神様ははっきりとアブラハムが所有する地の境界線を教えてくださいました。まず南がエジプトの川ですね。このエジプトの川ってどこなのかということを、まあ、意見が分かれるんですけれども、ナイル川の支流がありますよね。このナイル川分かりますか。この下流に行くとですね、いろいろ分かれていくんですよ。こうやってその分かれた一番地図で言うと右側、つまり東側の川ではないかとよく言われています。今のスエズがあるらへんですね。あるいはですね、このイスラエルのもうちょっとこの、今のこのスエズよりもずっと北の方に行ったイスラエルに近いワジって枯れ川があるんですけども、そこじゃないかっていう人もいます。まあ、いずれにしてもですね、そこら辺からユーフラテス川ですね。シリアの方にあります。上流ですね。ずっと上にあります。シリアのこの本当に上の方ですね。そこまでを私はあなたに与えると言われたんです。どうですか？信じますか？信じてください。なぜならば神様は自分の身を張って約束されたんですよ。 ヨシュア記に入るとですね、イスラエルの民がここを占領する、この箇所を読むことができますが、でも全てではないんですね。全てではないです。この割り当て地があってですね、でどこまで進んだかというのははっきりと境界線書いてあります。けれどもここまでたくさんというか、そのここまでの地域をですね、この占領したわけでは全然ありませんでした。ダビデ、そしてソロモンの時に非常にイスラエルの国は栄えました。そしてかなりの範囲、ここの書いてある範囲のところも影響力は及ぼしてるんですけれども、あくまでも影響力であって所有していたわけではありません。けれどもイスラエルは神様に背きですね、敵から攻められて、ついにアッシリア、そしてバビロンによって引き抜かれてですね、捕囚の民となってですね、で戻ってきたもののもう異邦人の帝国の中にいて、ローマの帝国の下にいた時にはですね、自治は認められていましたが、自分の国ではなかったですよね。で世界の離散のためになりました。今イスラエルの国がありますけれども、全然この範囲ではありませんね。そんなことしたらシリアとの戦争、レバノンとの戦争が必要になってきますから、全然違います。まあ、あとエジプトもね、平和条約によってシナイ半島を返還しましたので、シナイ半島もですね、今はイスラエルのものではありませんから、イエス様が戻って来られるときに完全にこの回復が行われます。不思議ですね。紀元前の2000年ぐらいの紀元前2000年ぐらいの話ですよ。その時にまだ私たちにとって先の話を神様がこうやって約束してくださってるんです。気が遠くなりますよね。神様いつまでなんですか、いつなんですか、この約束を実現してくださるのはいつなんですかって私たち祈らないですか。神様は気が遠くなるほどの方なんですよ。神にとっての千年は一日であって、一日が千年のようだとあります。永遠の神様なんですね。面白い話がありますけれども、イスラエルが建国された時に、アフリカの方でしょうか、エチオピアのユダヤ教徒がですね、そのまままっすぐ約束の地に向かったと。なんでですかって言ったら、だって神様がそう与えるって言ったんだもん。気が遠くなる話ですよね。神様の時間空間ってこういう空間なんですよ。ですから私たちは忍耐して待つ必要があります。でその忍耐というのはですね、もう神様は絶対に与えてくださるんだ、その動物を引き裂いてその中を通られて、私たちが何かしたからということじゃなくて絶対にそれしてくださるんだと、その確信に基づいて、だからしてくれるのかなーじゃなくて、もうしてくださったんだ、この確信に基づいてですね、私たちは喜んで生きていくわけなんですね。では16章です。面白い話が始まります。アブラハムの妻サライは彼に子供を産まなかった。彼女にはエジプト人の女奴隷がいて、その名をハガルと言った。サライはアブラハムに言った。ご存知のように主は私が子供を産めないようにしておられます。どうぞ私の女奴隷のところにお入りください。多分彼女によって私は子供の母になれるでしょう。アブラムはサライの言うことを聞き入れた。アブラムの妻サライはアブラムがカナンの土地に住んでから10年後に彼女の女奴隷のエジプト人ハガルを連れてきて、夫アブラムに妻として与えた。16章に題名をつけるとすれば、一言で言うと肉の行いです。これ15章を読むと麗しいですよね。神様が約束を与え、アブラムがそれをそのまま信じた。それを神様が義と認めてくださった。ところが16章を見るとですね、努力しちゃってるんですよ。神様がこういう約束をくださったんだから、実現させなきゃ。でその方法というのが当時の体外受精と、今の体外受精と、その同じ考えですね。代理母の考えですね。それ女奴隷を使っているんです。女奴隷を。ハガルというエジプト人、覚えてますか？エジプトに一度下りましたよね。 ね、アブラハムがそこで失敗しましたけれども、それをまだこの、まあ、こう引きずっている状態ですよね。でその彼女を使って私の子供を産んでくださいとサライが言って、かつてアダムがエヴァの言うことを聞いたのと同じようにアブラハムも聞いてしまったわけなんですよ。ぜひ覚えていてください。私たちが神様から約束を与えられているときに、その恵みを忘れて従おうとしないでください。命令が与えられているときに、神の恵みを忘れて従おうとしないでください。私たちが罪を犯してしまう、どうも自分の肉に勝てない、何かいろんな葛藤がある、いろんな時にですね、自分を責めないでください。なぜか、私たちにはもともとできないからです。私たちに足りないのは、自分で頑張ってできないからではなく、意志の弱さではなく、私はあなたを愛したよ、愛してるよという神の愛を忘れているから。神様が過去の罪、今の罪、今犯してるかもしれない罪、そして将来犯すかもしれない罪、全部をあの十字架の血で洗い清めてくださったんだ。そして清めてくださっただけではなく、キリストにある祝福を全部神の子供にする、神の国に入ることができる、天に入ることができる、それを全部与えてくださった。この恵みですよね。で、これを知る人は、神様に命じられた時にやりたくなるんですよ。従いたくなるんですよ。それが重荷ではないんですよ。神の命令は重荷にはなりません。なぜなら、私たちは世に打ち勝ったものであり、信仰こそが、イエスを神の御子と信じる信仰こそが私たちの勝利ですと第1話に書いてあります。その時に私たちは御霊の力を受けるんですね。御霊の導きによって肉の行いを殺すことができます。これによって初めて神様の命令を自分のうちで成就する、その実現させていくことができるわけなんです。でも自分がやることではない、神がしてくださることなんですね。それで、先ほども言いましたが、そのエジプトに下ったという行為が今も引きずっているということ、でこれが、アブラハムはですね、ずっと引きずっていくんです。実は私たちはちょうどアダムの罪によってですね、全世界が罪と死の中にあるように、アブラハムのこの失敗によって、今の民族の紛争、世界紛争の大きな一役を担ってしまう民族が出てくるという状態になっています。まあ、後で説明しますけれども。結果を刈り取っています。では、アブラハムを罰しているのかというと、全然そうではないんです。罰しているということではないんです。神様はアブラハムを豊かに祝福してくださっています。けれども神様には懲らしめという働きもあるんです。その懲らしめというのは、その結果を、まあ、見せることによってですね、自分がしたことの結果を見せることによって、その罪から離れていくという清めを行うために行われることです。私がアメリカにあった女性、このですね、証しをしていました。で、彼女がこう言ったんですね。私はエイズですって言ったんですね。喜んでいましたよ。イエス様によって救われて。あとニュースでもたくさん見ましたけれども、テキサスでしょうか。死刑囚の人で、殺人の罪で死刑囚の人がクリスチャンになりました。 で、あるクリスチャンのグループ、あの人たちを、多くの人がですね、この当時はブッシュが知事だったんですけれども、その知事にですね、死刑にしないようにしてくれと言いました。まあ、彼女も本心はそうだと思います。死刑になった方がいいと。けれども彼女は喜んでました。わかりますか？結果は刈り取るんですよね。でも、罰せられて、神によって罪に定められているということでは決してない。彼女は同じように神の子供として、神の国を相続する者として、私たちと変わりない、いや、もっと大きいかもしれない、報いを受けているわけなんです。ですから、懲らしめと聞くとですね、頑固親父を思い出すじゃないですか。殴られるとかですね。そういう懲らしめじゃなくて、ちょっと尻拭いをしないでおこうかなっていう神様のちょっと取り計らいっていうか、自分でちょっと拭いなさいっていうですね。そうすると、なんと臭いことかと、なんと汚いことかと、わかることによって、もうこの罪は二度と犯したくないと、自ら願う。という、信仰の成長を促す働きなわけなんです。では次に4節ですね。彼はハガルのところに入った。そして彼女は身ごもった。彼女は自分が身ごもったのを知って自分の女主人を見下げるようになった。そこでサライはアブラムに言った。私に対するこの横柄さはあなたのせいです。私自身が私の女奴隷をあなたの懐に与えたのですか。彼女は自分が身ごもっているのを見て私を見下げるようになりました。主が私とあなたの間をお裁きになりますように。アブラムはサライに言った。ご覧、あなたの女奴隷はあなたの手の中にある。彼女をあなたの好きなようにしなさい。それでサライが彼女をいじめたので、彼女はサライの元から逃げ去った。第一礼拝でお話ししましたが、肉の行いというのはすぐに自動販売機のように結果を得ることができます。子供生まれたじゃないですか。楽ですよね。でも実がないんですよ。実がないっていうのはつまり、逆の実って言ったらいいでしょうかね。争いが起こったわけですね。ここではお家騒動が起こったわけです。まず女の間での嫉妬、そして夫婦喧嘩、そして舅じゃないけど、この場合は舅いじめじゃなくて、なんだ、女主人いじめ、ね、そして家出、あらゆる肉の行いが噴出したわけなんですよ。だから私たちですね、その目の前で実現できるものとはいくらでもあるんですよね。で、サタンはそれを願ってるわけなんです。イエス様に対してもその誘惑を与えました。サタンは、今私を拝んだら世界はあなたのものになるよ。で、イエス様はそのために来たんですよ。イエス様、王の王、主の主代の方ですよ。でもイエス様は拒まれた。十字架の道を通してで初めてご自分が王の王、主と主の主となられるわけなんですよね。だから世の中は、肉はですね、いつも今欲しい。それを達成しようと私たちのうちで努力して、見た目は達成できるんですよ。でもすぐにメッキが剥がれます。皆さんもクリスチャンがクルシチャンにならないでください。クリスチャンらしく振る舞おうと頑張ることによってかえって苦しくなり、そして喜びや愛や平安や聖霊の実と呼ばれているものが結ばれていないときはですね、やめてください。天国に行って報いはないです。で、後にも見ていきますけれども、イサクがサラから生まれてですね、この次回ですね、次回のもので。で、神様はこう言われたんですよ。あなたの一人子、イサクを。イシュマエル、生まれてくる、今生まれてきたハガルから生まれてくるのが完全に無視されてるんです。同じように私たちが一生懸命頑張ってもですね、天においては、もうないに等しいんですね。ということが、起こるわけなんですね。でも神様は憐れみ深い方であることを知ってください。次を見てください。主の使いは、この主の使い、太文字で主と書いてあったらヤーウェのことです。神様の名前のことです。イエス様ご自身です。主の使いは 荒野の泉のほとり、シュルへの道にある泉のほとりで彼女を見つけ、サライの女奴隷ハガル、あなたはどこから来てどこへ行くのかと尋ねた。彼女は答えた。私の女主人サライのところから逃げているところです。シュルというのは、イスラエルの南からですね、今度はエジプトの方に行くときに、その地中海の海岸の地域のこれ近くですね。わかりますか？一番近道です。今だとガザのあの、ところからですね、ちょうど入ってって、そしてあの、スエズまで行く、その間のところですね、シナイ半島の北の方、北っていうか、北西の方かな。つまり、自分の家に帰ろうとしてたんですよ。エジプトの方に。で、その時に、主の使いは引き止められたわけなんですよね。9節をご覧ください。そこで主の使いは彼女に言った。あなたの女主人のもとに帰りなさい。そして彼女のもとで、身を低くしなさい。優しく戒めてくださいってね。戒めてくださいましたね。そして、また主の使いは彼女に言った。あなたの子孫は私が大いに増やすので、数えきれないほどになる。素晴らしいですね。同じように祝福してくださる。それを言っておられます。そして、さらに主の使いは彼女に言った。見よ、あなたは身ごもっている。男の子を産もうとしている。その子をイシュマエルと名付けなさい。主があなたの苦しみを聞き入れられたのだから。ですね。この聞くというこの言葉が入ったのがこのイシュマエルなんですね。彼は野生のロバのような人となり、その手はすべての人に逆らい、すべての人の手も彼に逆らう。彼はすべての兄弟に敵対して住もう。野生のロバのような人というのは、まあ、この荒野を徘徊する人々というふうに言い換えてもいいでしょう。つまり遊牧民ですね。遊牧民。あの、今でもですね、シナイ半島、ネゲブ、このイスラエルの南、あとヨルダンの南の方に、ベドウィンがいます。ベドウィンがいます。ベドウィンの人たちは面白いですね。もう国境線もなんか完全に無視する、なんか、ぐらいのなんか勢いがある。このなんかもう2000年3000年のこのなんか昔を今も生きているような人たちですけれども、そのベドウィンのこの始まりがですね、ここに書いてあるわけなんです。で、その人たちが全ての人に逆らって、全ての人も彼に逆らうと、つまりいつも部族構想を行っているわけですね。部族の対立、殺し合いをして兄弟に敵対するというふうに言っています。その兄弟というのがもちろんイサクの子孫、イスラエルも含まれるわけですよね。ということで、この人たちがアラビア半島から出てきたアラブ人なんですよ。お昼の時にもニュースについての質問がありました。聖書にどのような関わりがあるんでしょうか。リビアが今戦ってますよね。大いに関わりがあります。アラブ人は非常に祝福されています。先ほども言いました。本当に豊かにされています。他のカナン人であるとかですね、ペリシテ人だとかですね、モアブ人とかですね、いなくなってますよ。エドム人とか。アラブ人は残ってるんですね。そして石油を通して、本当にたくさんの資源を持っているがゆえに自分たちの国を、まあ、運営していくことができるようになってますね。アラビア語、どれだけの国で話されているでしょうか。本当に大きいですね。ところが彼らは同時に剣を持った民なんですよ。アラビアのロレンスをご覧の方いらっしゃるでしょうか。本当にもう簡単に人を殺しますよね。せっかく助けたあのロレンスが助けた人が結局一緒に行動しようとした他の部族の人を殺しちゃったから、そこで死刑にしなければいけない、ロレンス自身が死刑にしなきゃいけないという場面がありますけれども、 いつもいつも戦ってるわけなんです。で、その遊牧民から出てきた宗教が、あの、イスラム教なんですね。あれが教義化したわけなんですよ。その戦うことを教義化してます。だから戦ってるんですね、いつも。今でも戦ってます。そして、なんであれだけユダヤ人を憎しめるのか。イスラエル人を憎しめるのか。兄弟に敵対して。という通りになっているわけなんですね。でも今言いましたように祝福を受けています。ですから、クリスチャンも多いですね。アラブ人の中にはクリスチャンも多いですね。それは祝福されてますね。じゃ次行きますよ。そこで彼女は自分に語りかけられた主の名を、あなたはエルロイと呼んだ。それはご覧になる方の後ろを私が見て、なおもここにいるとはと彼女が言ったからである。はい。ここを見るとよくわかるように、主の使いと出てくるんですが、私は神を見た、神の後ろを見てしまったと言ってるんです。このような箇所が非常に聖書の、旧約聖書の中に出てきます。神を見てしまった。主の使いなのに私はと言って、神ご自身が語る。言葉として、その主の使いが話していく。つまりこの方は、神ご自身であって、後には赤ちゃんとしてお生まれになるイエス・キリストが、このように現れておられるということができるわけなんですね。で次に、それゆえその井戸は、ベエル・ラハイ・ロイと呼ばれた、それはカデシュとベレデの間にある。かなり南ですね。イスラエルのずっと南の方ですね。後にアブラハムの息子であるイサクが、ここに住み着くようになります。で、ハガルはアブラムに男の子を産んだ。アブラムはハガルが産んだその男の子をイシュマエルと名付けた。ハガルがアブラムにイシュマエルを産んだとき、アブラムは86歳であった。はい、ここに86と明確に書いてあるのがとても大事なんですよ。次をご覧ください。アブラムが99歳になった時からの時、主はアブラムに現れ、こうすられて、もう13年経ってるんです。アブラムはですね、まあ、これ後で読んでるとすぐわかりますけど、もう安泰してたんですね。で、今でもユダヤ人はですね、13歳、バルミツパっていう成人式を行います。13歳が成人式なんですね。でね、エルサレム行くとですね、もうみんなで喜んでですね、この、その少年ですよ、13歳の少年をですね、お祝いしですね、あそこ嘆きの壁とかでいろいろやってるんですけれども、うるさいですね、うるさいぐらいもう喜び叫んでやってるんですけどね。そのイシュマエルが13歳になった時なんですよ。その時に、安泰、自分の今まで築き上げてきたものですね。もうこれで神、なんですか、自分は後継ぎもいるし、ね。というふうに思って、ほっとするような時に、神様が優しくパンチを入れるんですね。私は全能の神である。あなたは私の前を歩み、全き者であれ。全能の神であるという名前で神様が現れてくださって、英語じゃなくてヘブル語ではエルシャダイ。言語を見ますと、父という意味があります。父。つまり、お母さんの乳房に抱かれた赤ちゃんのイメージなんですね。つまり、源は全部神様にあって、あなたは完全に神に依存している存在なんだよ、ということを神様がおっしゃっておられるわけなんです。子供のように信じ、そして神様が全部してくださることをとことん信じていく。はずなのが、アブラハムは何をしたかと言ったら自分の努力で、その子供を、イシュマエルを産んだというところで満足していたわけなんです。だから、あなたは私の前を歩み、全 全きものであり、あなたは全きもの、つまり従前なもの、なんていうかな、中途半端になってるよって意味ですよ。で、私たちも神様の働きを受けてですね、あ、素晴らしい素晴らしい、もうこれでいいやと思ってですね、あとはまあ自分でやっていこうみたいな全きものにある、まだゴールについてないよと神様が言われます。そして99歳という年、まあ昔はもうちょっと長寿だったんでね、今に直したらもうちょっと短くなんかちょっと考えなきゃいけないんですけれども、それでもですね、もうその子供を産む年ではないですよ。そしてサラは89歳ですね。もう更年期過ぎてますよ。その時にあえて神様が現れて、そして私はあなたに子を与えるって言われたんです。私はこれから初めてあなたを通して働くことができるよとおっしゃっているわけなんです。それまではおじいさんになるまでは自分で力を持っていたからできたんですよ。子を産むことができたんですよ。でも年寄りにさせて、そしてもう子を産むことができないようなところまで持ってった時に、私はやるよと。私はエルシャダイだよ。私はできるんだよ。そのように言ってるわけなんです。つまり言い換えると、私たちが何にもできなくなることを神様は待っておられます。私たちの窮地は神の計器、あるいは機械と、英語で言うと何だっけ、man's extremity、何だっけ、忘れました。まあいいです。はい。God's opportunity って言うんですね。その次は神様の計器であると。つまり私たちがもがいていろんなことやってるときは、神様はもう手離してるしかないんですよ。なんだよ、私に頼れないのかよ。で、どんどんダメになってきて、ちょっとじゃあ助けようとか、いや、私がやりますって、こうやってやるわけですね。やっていくわけです。私がやります。それで、もうダメになったときに、あ、ようやく私が働けるね。まあ、有名な例えが、救命チームなんですよね。水に溺れている人たちをどう助けるのか。もがいている時に助けてはいけないというふうに言うんです。辛いですね。もがいてるんだから助けてあげたいですよ。でも助けようとすると自らも溺れてしまう。なぜかというと、その人は生きようとするがために、その救命に来た人にしがみついてしまう。それで助けることができない。だから沈みかけた時に助けなさいということなんです。で、このプロセスを私たちは見るんですね。ローマ人の手紙の7章と8章ですね。開かなくていいですよ。そこにですね、パウロが悩んでるんですよ。私は自分の願っている善をですね、行わないで、むしろ憎んでいる悪を行っている。私はもうダメだ。最後に何て言ってるかというと、私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。それまでは私が、私ダメだな。これ自己反省で悔い改めじゃないんですね。私がって言ってるときはダメなんですよ、まだ。誰が救い出してくれるんですか。こうならないとダメなんです。その後で8章が始まるんです。ローマ人の手紙の。そこには私という主語がもうなくなっちゃうんですね。どうなるか。神がキリストにあって、キリストが、神がキリストがになっていくんですよ。このように神様が待ってくださっています。私たちのために、神がご自分が働くことができるように待ってくださっている。ということで、さらに前に進んでいきなさいという意味では、あなたは私の前を歩み、全きものである。 そして私はあなたの契約を私とあなたとの間に立てる。私はあなたをおびただしく増やそう。また契約のその再履行というか、混ぜた。契約を、なんて言うんですかね。延長するみたいな、延長というか、確かにさせるというか、それを神様が行われているわけですね。アブラムはひれ伏した。神は彼に告げて仰せられた。私はこの私の契約をあなたと結ぶ。あなたは多くの国民の父となる。あなたの名はもうアブラムと呼んではならない。あなたの名はアブラハムとなる。私があなたを多くの国民の父とするからである。私はあなたの子孫をおびただしく増やし、あなたをいくつかの国民とする。あなたから王たちが出てこよう。ですね。このように神様は、アブラハムに対して、国民の父となると言われました。これまでは子孫がおびただしく増やすとまでは約束してくださいましたが、一つの国だけではなく、いろいろな国を神様が与えるよという約束にまで発展させてくださっています。名前をそしてここで変えられました。今まで私もね、アブラハムって言ってましたけど、実はここで変わるんですよね。で、そこでアブラムという名前が、ですね、高められた父という意味があるんですけれども、アブラハムは多くの者の父という意味になっています。で、歯が入ってますね。歯。歯。で、これ、息の音なんです。息の音は、神様がもうすでに、アダムに対して、息を吹きかけられたことによって、鼻にですね、生きたものとなったと。その霊の命を吹き込んだ。つまり、御霊によってあなたは歩んでいくんだよということも、この名前の中に含めておられるわけなんです。で、次に、ですね。私は私の契約を私とあなたとの間に、そしてあなたの後のあなたの子孫との間に、世々にわたる永遠の契約として立てる。私があなたの神、あなたの後の子孫の神となるためである。私はあなたが滞在している地、すなわちカナンの全土をあなたとあなたの後のあなたの子孫に永遠の所有として与える。私は彼らの神となる。また明確に、ものすごい強い言葉で、はっきりと約束を与えてくださいました。ついで神はアブラハムに仰せられた。あなたはあなたの後のあなたの子孫と共に、世々にわたり私の契約を守らなければならない。次のことが私とあなた方と、またあなたの後のあなたの子孫との間で、あなた方が守るべき私の契約である。あなた方の中のすべての男子は、割礼を受けなさい。あなた方はあなた方の奉仕の肉を切り捨てなさい。それが私とあなた方の間の契約の印である。はい。契約において印があります。ノアに対して神様が虹という印を与えられました。ハンコみたいなもんですね。今の契約書で言ったら。ここでは、割礼なんですね。これ、男子の性器の奉仕を切り取る行為です。で、今ですと、アメリカですと、もう赤ちゃん生まれたらすぐにそれを行うんですね。その、バイキンが入らないようにという衛生上の理由で行ってるんですけど、ここはそういう衛生上の理由という以上のものを持っているわけなんですね。で、それが何かと言ったら、種がそこから出てくるわけですよね。それが神の契約の子孫なんだよということを示す、印なわけなんですよ。女の子孫から来るその子孫に対する印として割礼を受けなければならないんだよと神様がおっしゃっているわけなんです。あなた方の中の男子は皆世々にわたり生まれて8日目に割礼を受けなければならない。家で生まれたしもべも外国人から金で買い取られたあなたの子孫ではないものも あなたの家で生まれたしもべも、あなたが金で買い取ったものも、必ず割礼を受けなければならない。私の契約は永遠の契約として、あなた方の肉の上に記さらなければならない。放棄の肉を切り捨てられない無割礼の男、そのようなものはその民から断ち切られなければならない。私の契約を破ったのである。このように家族の中にいる者が全部その割礼を受けなければならないということであります。で、これがもう、立法の中で、生まれてから8日目に、行わなければならないというふうに書いてあり、今でもユダヤ人の人たちは、宗教的な人たちはですね、これを守っています。そして、この割礼がイエス様の時代、そしてパウロが宣教していた時代に非常に大きな問題になったんですね。ものすごく大切にしているんですよ。ですから、異邦人の人たちが、無割礼の人たちがイエス様を信じてもですね、本当に神様のためになるんですかと、救われてるんですかと疑いをかける人たちがいたんですね、ユダヤ人の中で。それで、異邦人も割礼を受けさせなければならないという、このユダヤ、なんて言うんだっけな、ジュリアイザーって英語で言うんですけど、ユダヤ主義者でいいんでしょうかね、訳したら。いわゆるユダヤ教を異邦人にも、まあ、適用させていくですね、そういう異端があったわけなんですよ。その戦いでした。パウロは主にそれを戦う、異邦人への使徒だったのでね、そのパウロの手紙を読むとですね、割礼の問題がたくさん出てくるんですよ。そこで、ローマ人への手紙の4章で、パウロが論じてるんですが、アブラハムが義と認められた時は、無割礼でしたか、割礼を受けていましたかっていう話をしています。いかがですか？どっちですか？無割礼だったんですよね。無割礼だったのにもかかわらず、義と認められたわけなんですよね。その後で、割礼を義と認められたことの印として受けたわけなんです。この順番が大事です。心の割礼を受けていない人が、つまり、御霊によって、その、奉仕が取られるというか、その肉の行いではなくて、御霊によって生まれてですね、神様の御声と御霊、御声を聞くことができ、そして御霊に導かれることができるようになっていない人が、いくら肉の割礼を受けてもですね、意味がないんだよっていうことを、パウロは論じてるの。これは2章に書いてますけど、論じてるんですよ。つまり、外側の印というものと、内側の変化というものは、外側の印が前に起こっても意味がない。逆に後ろに伴っていくものなんだということです。で、この同じ原則が、実は教会の中でも起こるんですね。洗礼あるいはバプテスマですね。バプテスマの中で起こります。カトリックの教会が早速それを始めました。幼児洗礼を施すことによって、その人は神のためになることができる。その子はね、神のためになることができると。宗教改革であってさえもですね、それは改革されませんでした。バプテスマを受けたから、クリスチャンになるんじゃないんですよね。クリスチャンになったからバプテスマを受けるんです。救われたからバプテスマを受けるんです。救われるためにするんじゃないんです。という問題というか、その、整理しなければいけないことがあるわけですね。大事なのはですね、御霊の割礼を受けることですよ。この神の心の割礼を受けることですよね。奉仕があったら敏感ではありません。神様に敏感になりなさい。心を、その、双心をですね、一つにしなさい。神様にその、なんか、いつもなんかこう持っている自分のうじうじしたものをですね、取り除いていただきなさい。神様からちゃんと、神様が執刀医になって、聖霊様が執刀医になってですね、ちゃんとこの余計なものを切ってもらいなさい。痛いですよ。ありますよね。ナルニアの第三弾でもね、竜になった男の子がね、ちょっと痛かったけれども、戻った時に、痛かったけど気持ちよかった、って言ってましたよね。 そういう感じでしょ。精霊様によってですね、肉は切り取れるので痛いんですけど、霊は分かってるんですね。あ、気持ちいいって。で、次に。また、神はアブラハムに仰せられた。あなたの妻、サライのことだが、その名をサライと呼んではならない。その名はサラとなるからだ。私は彼女を祝福しよう。確かに彼女によってあなたに一人の男の子を与えよう。私は彼女を祝福する。彼女は国々の母となり、国々の民の王たちが彼女から出てくると。はい、神様がサライによって私は祝福すると言われて、サライは私の王女という意味がありますが、サラは王女という意味です。で、ここも同じの英語で言うとですね、セーラーって言うんですけども、S-A-R-A、H、最後に H があるんですよ。サライは S-A-R-I、R-A-I ですね。だけど、その H に変わります。また同じように、は、の音が入っているんですよね。御霊によって生きるんだよ。で次に、アブラハムはひれ伏し、そして笑ったが、心の中で言った。100歳の者に子供が生まれようか。さらにしても90歳の女が子を産むことができようか。そしてアブラハムは神に申し上げた。どうかイシュマエルがあなたの御前に生きながらいますように。何を言ってるんですか。英語で It's too good to be true って言うんですね。あまりにも美味しい話で信じられないわけですよ。笑っちゃったんです。で、かわいそうなことに、かわいそうでもないですね。素晴らしいですが、神様がそれに基づいて名前を与えられるんですね。すると神は仰せられた。いや、あなたの妻サラがあなたに男の子を産むのだ。あなたはその子をイサクと名付けなさい。私は彼と私の契約を立て、それを彼の後の子孫のために永遠の契約とする。イサクという名前は笑うという意味です。だからイサク君はですね、いつも笑う、笑いとかですね、いつも言われていた。ね。それはアブラハムが何を言って。ちょっとやめてください。ちょっとそして、サラもですね、後で笑いますよ。次回学びますけど、18章で笑ってるんです。どうですか学校でですね、小学校で。まあ、6歳、7歳になって小学校入ってですね。お父さん何歳なのって言ったら、107歳。みんなも笑ったじゃないですか、今。何言ってんの、ふざけんなこと言うんじゃないよ、何言ってんだよ、とか言って、107歳。笑うぐらい神の恵みとその働きがすごいっていうことですよ。で、イシュマエルについてはあなたの言うことを聞き入れた。確かに私は彼を祝福し、彼の子孫を増やし、非常に多く増し加えよう。彼は12人の部族たちを産む。私は彼を大いなる国民としよう。この12人の部族は後で出てきます。後っていうか、まあ、ちょっと後、結構後ですね。出てきますけれども、事実、神様は神、イシュマエルに対する約束も果たしてくださっています。しかし私は来年の今頃、サラがあなたに産むイサクと、私の契約を立てると。私たちは約束にやらないと生まれることできないんですよね。肉によって頑張っても。ヨハネの手紙に書いて、ヨハネの福音書に書いてますけれども、ですね、開かなくていいですよ。私は自分で開きますので。この方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。この人々は血によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。ですね。約束の子供はこういう子供なんですよ。自分の意欲によっては無理なんですよね。で次、神はアブラハムと語り終えられると彼らから離れて登られた。そこでアブラハムはその子イシュマエルと家で生まれたしもべ、また金で買い取ったもの、アブラハムの家の人々のうちのすべての男子を集め、神が彼にお告げになった通り、その日のうちに彼らの放棄の肉を切り捨てた。 アブラハムの放棄の肉を切り捨てられた時は99歳であった。その子イシュマエルが放棄の肉を切り捨てられた時は13歳であった。アブラハムとその子イシュマエルはその日のうちに割礼を与えた。彼の家の受けた彼の家の男たち、すなわち家で生まれた奴隷が外国人から金で買い取った者も皆彼と一緒に割礼を受けた。アブラハムすごいですね。すぐに神様の命令にそのまま従ったわけですよね。私たちもこういうふうに、まあ、なんていうんですか、即席ラーメンならず即席応答を、まあ、していくべきですね。それ楽ですよね。ちょっと時間を置いてからってあんまり しない方がいいですね。ちょっと苦しむだけなんで。ということで終わります。18章ですね。非常にまたこれも面白くなります。ですね。今度はアブラハム、今は、イシュマエルと、このイサクとの対比になってきます。今度18章、19章はですね、アブラハムとロトとの対比が出てきます。信仰によって歩んでいるアブラハムと、目の前の見えるものによって生きていたロトとの違いが、この出てきますので、前もって読んでいってください。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして本当にアブラハムを通して私たちがどんなに祝福されている民族なのかを知ることができ、ありがとうございます。天のお父様、そして私たちが、この御霊によって歩んでいき、ただ喜んで賛美して生きていけばいい存在であることを教えてくださったことを感謝すると同時に、その中に留まり続けることができますように、御霊の中に留まり続けることができますように助けてください。お願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アメン。